いたします。アメン。ここに満ちている聖霊様にも歓迎いたしたいと思います。感謝します。主の御名を拝みます。死の十字架のですね、歩みが今25年目に入ってですね、4月が今こうスタートしてきました。で、その中でですね、今、毎日今使わされたんですけども、証をですね、させていただきたいと思うんですけども、イザブシはですね、許していただいたんで、させていただきたいと思います。最初にですね、賜物の働きに関して、いつも学んでいることなんですけども、ですね、素晴らしい賜物の働き、が、この、私たちに、この、与えられているんですけども、9つのですね、賜物があって、癒しとか、奇跡とか、予言とか、私たちの、こう、実際的な賜物とともに、こう、霊の賜物がですね、一人一人に、この、与えられています。で、それは、まず、聖霊を、バプテスマを受けるところから始まりますけども、誰でも与えられていて、それは、用いることができるわけですね。そして、一つ以上、優れた賜物がですね、一人一人に与えられているわけです。で、その中で、ただ、賜物を用いるときにですね、土台があって、それは、聖書に書かれている通りに用いるっていうですね、こう大前提がこうあるわけです。で、それが、こう、それを外してしまうとですね、どんなに素晴らしい賜物も、正しく、この用いられていかないっていうことをですね、いつも覚えていきたいと思います。これからが、本番になっていきますけども、そのことをですね、私たちがこう、今度教える番として、ご教える側としてですね、徹底していきたいと思います。で、一つは、皆さん何度も学んでおりますけども、賜物は教会に与えられているものであるということですね。ですから、教会の秩序、管理の中で、用いていくということですね。だから、例えば、人間の器官で言うと、やっぱり目が一番美しいじゃないかなと思うんですけど、例えば目がですね、どんなに美しくてもですね、よく見えたとしても、ああ、もう私だけがよく見えるってですね、もう他の器官、特に足の裏とかはですね、最低だとか思ってですね、なんて汚いんだろうと、私はなんて美しいんだろうと思ってですね、でも体から出てしまったらですね、自殺行為になるわけですね。だからどんな素晴らしい賜物を与えられていても、教会のものである。一人一人に現れてくるんだけど、教会のものであるってことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、牧師や教会に立てられている管理のですね、中で、用いていくということですね。第一コリントの、12章の11から12と、それから27節のところに書いてありますけども、そのことをですね、きりと覚えていきたいと思います。もう一つは、すいません、吟味をする、見分ける、すいません、吟味、見分けるということをですね、いきたいと思います。で、必ず、神から来たものか、そうでないのかということをですね、また神様、人からのものなのか、サタンから来たものなのかということを、正しくこう予言においてもこう吟味して見分けていくということをですね、成していく必要がこうあるわけです。で、見分けの土台は聖書と神様に祈り、聞くっていうことですけども、私たちの中に聖霊様がおられますので、神様、これは本当にあなたから来たものでしょうかって、一つの予言に関しても神様に聞いていくこと、また聖書に取り足合わせてですね、行くっていうことであります。ただ、一人一人の成長の段階が、霊的な成長の段階が違うので、これも教会の助けを受けてですね、見分けていく、吟味していくっていうことですね。そしてでも、最後は、個人に与えられた予言は個人がですね、吟味して、決定していくっていうことですね。そのことをですね、出していきたいと思います。これは、第一コリントの、14章の29節ですかね、に、入っていますけども、その言葉をですね、吟味するっていうことをですね、出していきたいというふうに思います。で、そうした教会と吟味っていうことをですね、ポイントに、しっかりと置いてですね、用いていきたいというふうに思います。で、基本的なことを何度もですね、私たちも語られるんですけど、すごくそれが重要なことであるっていうことをですね、覚えて、いきたいと思います。よく、WBC とかありましたけども、イチローがですね、最初不審でしたけど、最後はすごく活躍されましたけど、やっぱりこう、基本をですね、きちっとやってる人っていうのは、やっぱりこう、やっぱりその、 ポイントのところに来てですね、この底力が出るなっていうことを思いますし、大きく、崩れてこないっていうんでしょうか。やっぱりこの基本がしっかりとしているときに、これから大きな働きを私たちが、神様は私たちにこの、賜物の働きを担わせようとしているんですけど、その土台をですね、はっきりとしていきたいというふうに思います。また、賜物の働きは素晴らしいんですけども、祈り聞き従うっていうですね、神様に本当にこう、聞き従う、祈って聞き従うというこの土台がですね、しっかり、はっきりとこの、しているときに、この賜物の働きっていうのはですね、明確にこの、開かれ、さらに用いられていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今回のマーリンチームも そうなんですけど、例えばその、マーリンさんがですね、あなた方の教会に来ますって私たちの村に最初に予言があったわけです。で、その時に、でも日本に来たことのない、大物って言いますか、有名な方の器だったんで、そんなことはないだろうと思ったらですね、いや、あなた方の教会で集会をやりますかっていうお誘いがあってですね、すぐこう実現しちゃったんですね。それで、それだけじゃなくて特別な関係になるっていうことを語られてですね、で、本当にその、マリさんの本をですね、世界中に出版して、こう、国中の賛美をですね、出版したり、またマリさんも私たちに、1年に1回だけセミナー、私たちだけのために今知ってくださっているわけなんですけど、そういった特別な関係が与えられてきました。で、この予言を通してですね、確かにそのことがですね、また、成就していってるっていうのをですね、こう見ることができるわけです。でもただそれは神様に聞き従うっていう闇の中でですね、本当にこう開かれてきていることであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、すいません。で、マーリンチームのですね、お祈りを本当にありがとうございました。岡本さんの娘さんがですね、アメリカから直接来られたり、あと、先に木原ボックスの娘さん、木原めぐみさんがですね、先に少し早く行っておられたりして、で、あと、他にあと10人いて、全部で、そういう、含めて12名の方で、九州から参加されたと思うんですけども、本当にですね、皆さんのお祈りと断食によって、本当にこう守られてですね、来ることができました。で、今回直前にですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、成田で、貨物の航空機の事故があって、二人、初めて成田で死亡事故があるっていうことが、一週間前に許されたんですけど、本当にこう、派遣中はいろんなトラブルに巻き込まれることもなくですね、来ました。で、帰りはその北朝鮮のそのことがあってですね、スムーズに帰れるようにっていうことも祈ってたんですけども、本当にですね、完全に守られて、来ることができました。本当に、お祈りありがとうございました。で、そしてその中ですね、群れの特にこの、今回はですね、マーリンチームのことをお話したいと思うんですけども、25年目の節目の時にですね、この、使わされたチームとなりました。で、4月1日から25年目に入ったんですけど、その時にマーリンさんのですね、セミナーが持たれまして、で、本当にこれから本格的な働きの中にこう入っていくっていうことをですね、本当にこの、思わせられる、またそのようなですね、派遣となってきました。で、皆様も何度も気になったと思うんですけど、秋元牧師を通して、このリバイバルのポイントがこう出揃ったってことを言われましたですね。賛美と、それから感謝と、それから賜物の働き、これが、世界のリバイバルの、日本のリバイバルにとって大きなポイントであるってことを示されてきた中で、マーリンコダマリカチームっていうのは、マーリンさんのですね、セミナーを聞いて、例の、感謝と賛美の霊の継承を行って、それを世界に、私たちがその恵みを受けて世界に伝えていくってことがありますし、また子供たちがですね、本当にこの、聖霊の恵みを受けるっていう目的がありますし、またアメリカチームなので、本当にそのことを通してアメリカ全土の働きとか、それからその、いろんな、ハリウッドの働きとか、いろんな部門の働きが進むっていう見心があるんですけど、そう一つ一つの見心があるんですけど、全体としてはやはりこの賛美と感謝と賜物っていうその、リバイバルの、その、備えのですね、チームであるってことを、今まで以上にこう意識してですね、もうそう語られてたので、こう意識して、こう参加する派遣となりました。で、ですね、で、賜物の働きで、ことに関して、言いますと、前からその、 ボニー・ブラハウスってですね、1906年でしょうか。20世紀初頭のこの起こったアメリカのですね、こうリバイバル。そこからこの後の雨の働きがこう始まってるわけなんですけれども、アズサ街でですね、そのボニー・ブラハウスっていうところで始まって、そしてアズサ街でこうリバイバルがこう起こっていったわけなんですけれども、その、ところでですね、今、チームが、ホテルが泊まっ、そこで泊まって、お祈りしたりですね、するときは導かれています。で、そして、今回はですね、しばらくなんか、ボニーブラハウスで祈れない、その使わせていただけないってことがあったんですけど、今回はですね、ボニーブラハウスを使うことができまして、小さなお宅なんですね。小さいって言っても、私たち日本人からすると、大きいかなっていうふうに思うんですけど、でも小さなお宅だって言うんですけど、そこでですね、もう、あまりにも人がこう、来すぎてですね、精霊の働きでいろんな方々が癒されたり、解放されたり、賜物の働きが起こっていって、もうそこの家で習慣ができなくなって、あずさ街に行って、またそこで数千とか、そのぐらいのレベルにですね、どんどん働きが大きくなっていったということなんですけど、そのポイントの場所にですね、行って、今回また祈ることができました。ですね。で、特に、群れ全体としては、その、ボニーブラハウスで始まったこの精霊の働きというのは、今、一旦その、この止まってるって言いますか、賜物の働きが今、この、そこでは続いてるわけじゃないんですけど、この完結編っていうのはですね、本当に終わりの時代にこうすごい精霊の油注ぎと賜物の働きがこう顕著に起こってくる、その完結を神様がですね、出そうとしておられて、そのために私たちをこの、その場所に導いてですね、おられるっていうことをですね、本当にこう、今覚えさせられています。で、この、そこで祈ってるときにですね、その、スティーブさんっていう方がですね、どかどかやってきたんですけども、3年、もっと前ですかね、ぐらい前だと思うんですけども、私もそのときにちょうどですね、使わされて、ちょうどいてですね、で、グリーンかなんかのメガネをしてですね、で、なんか、わわわわ言いながら入ってきたんですね。で、わあ、うるさい人が来たなと思ってですね、みんなですね、祈りが妨げられるとかですね、言ってたんですね。でもその方はなんかテレビで一生懸命、テレビカメラをこう回して、他の人、スタッフと来てですね、回していてですね、これはテレビに出ますとかですね、ビデオに入りますとか言ってたんですけど、まあ、パール牧師はそんなことどうでもいいから、祈りたいのに困ったなと思ったんですね。でも、まあ、その時に導かれて、主を礼拝し、そこで礼拝したんですけども、それがその、ボニーブラハウス100年の記念の、こう、ビデオに映ってるわけなんですね。で、本当にそれは確かにこう偶然ではなくて、このボニーブラハウスで始まった、この精霊の働きの完結編っていうのですね、確かにこの、胸において主が導いておられるっていうことをですね、本当にこう、覚える働きでありました。で、今回は、そこでもですね、祈ることができて、本当にですね、たくさんの恵みをですね、一人一人受けることができました。で、そこでですね、ちょっと、二日目ですか、二回目に行ったときに、私たちの群れですね、パール牧師を訪ねて、ドクター・ユーって言ってですね、チャイズ・オン・ザ・教会の、執事をされてた方で、今、フィリピンのですね、高校の校長っていうんですか、奥様はエリザベスさんっていうんですけど、その方がですね、来られまして、で、いろんなですね、もう今週パール牧師たちがフィリピンに行くんですけども、いろんなフィリピンでのこの協力関係とかですね、そういうことについて向こうからどんどんお話しされてきてですね、本当にこう不思議なこの関わりがですね、またさらにこう再びこう始まってきたっていうことがありました。で、ボニーブラハウスを通していろんなですね、神様の恵みがですね、こう今開かれてきてるなっていうことも思わされています。で、聖火においてはですね、こう霊感の訓練とかが毎回あってですね、どんなに遅くなってもですね、秋元牧師はこう、霊感の訓練だけはされて終わるんですね。それで、本当にですね、こう毎回毎回こう、精霊の働きということで、霊感の訓練をされてきました。で、賛美と、この賜物の働きの、この関係ですね、それを本当にこう、実践して、こう、賜物の恵みを、しっかりと私たちを霊的な事柄を捉えていくっていうですね、その訓練が、今回もですね、ずっとありました。で、伊沢牧師はですね、いつも私たちにもこう、導いてくださるんですけど、体を使ってですね、こう、賜物を、体を使って、こう、霊歌を、こう、まず、歌っていくっていう訓練がありましたし、それから、日本語でですね、とにかくめちゃくちゃでもいいから、 やってくださいって言ってですね、こう、そういうですね、日本語で神様ですね、主を褒めたたえますっていうこと、言葉にですね、こう、まあ、予言なんですけど、まあ、言葉に来る、心に来る言葉をそれをまたこう、賛美で歌っていくようなですね、そういう、まあ、霊歌、日本語の霊歌っていうんでしょうか、それの、なんかこの訓練っていうのもですね、ずっと行われました。で、坂口牧師って女性の牧師さんがですね、おられますけど、その方がですね、とても、すごく、霊歌が、こう、なんていうんですか、こう、上手っていうんでしょうか、よく、日本語でですね、される方なんですね。それで、その方に、こう、代表で、こう、やっていただいたりとかですね、そのようにして、こう、霊歌の訓練ですね、毎回、本当に、こう、導かれてですね、行われました。また、あと、癒しのですね、短い句なんですけども、癒しの祈りも毎回ですね、行われて、そういった賜物の働きのための訓練ということをですね、どこにそういうポイントでですね、主が導いてくださいました。あと予言は、その週末の、ポイントである、賜物のポイントであるということですね、こう、聖書に書かれていることでもあるんですけど、もう一度、こう、そこで語られましたし、また、これから私たちがですね、他教会とか他の方々に使えるようになっていく。で、これから賜物の働きをですね、伝えたり、実際にこう、教えたり、それからこうやって集会を導いてですね、霊歌や予言をこう、実際にこうしていくっていうのはですね、そういう、時がですね、こう、もう直前に近づいてるから、他人事のように思わないで、備えを急ぎなさいっていうことをですね、すごく、語られていました。予言を通しても語られていました。また賜物の働きに関しても、やっぱりこう、土台はですね、この、祈りと聖書っていうですね、もう基本的なことが、聖書と祈りと神様のとの交わりっていうこの土台をですね、この崩されないようにしなさいって、働きが大きくなってき、またいろんな技も起こってくるけれども、その中で、その土台っていうのをですね、しっかりとさせていきなさいっていうことをですね、もう一度そこの土台に帰っていきなさいっていうことをですね、語られました。で、今週はフィリピンチームが使わされるんですけど、こう、螺旋階段のようにですね、25年目の歩みがですね、いよいよこう、始まったんですけど、こう、あるまた新しいところにですね、立って、新しい、この、神様働きを始められたっていうのですね、そういった、派遣でありました。で、さらにですね、これからすごく大きな賜物の働きが起こってくるっていうことをですね、覚えつつ、帰ってくることができました。個人的にはですね、奇跡っていうことをさらにもう一回語られてですね、さらに、まだ確認が必要ですけど、さらに用いていきたいなっていうことを、思わされて帰ってくることができました。あと、まだ感謝と賛美のことに関してなんですけども、短くお話したいと思うんですけども、マーニさんのですね、セミナーを通していろんな、が語られたんですけども、まあ、本当に85歳なんですけど、すごくお元気でですね、おられて、今年もですね、もう今年はマリさんのセミナー聞けないというふうに私は思っていてですね、去年行けなかった時にもうダメだと思ったんですけど、今年もですね、聞くことができました。で、今年の特徴は、一つはですね、宿題が出まして、で、来年あなた方が来る時に、こういうことをしてきてくださいっていうですね、宿題が出たんですね。で、それは、どういうことかというと、マーニーさんが、賛美の聖書っていうですね、この新しい、この小冊子を作られたんですけども、で、それは、この聖書に書かれているですね、御言葉の中で賛美に関する聖句を取り上げて、特にその賛美の言葉をこう実践するっていうんですか、それをやっていくですね、周りさんも作ったんですけど、私たちもそれを自分自身でですね、この賛美の聖句をポイントと思える聖句をまずこう取り上げて、それを実践するっていうことをですね、してきてください。そして来年はそれを持ってですね、こうセミナーに来てくださいっていう、こう宿題がですね、出されました。で、まあ、宿題が出されたので、来年もまたお会いできるんじゃないかっていうことをですね、思いつつ、まだわからないですけど、そういうふうにですね、帰ってくることができました。またすごく、個人的にはショックだったんですけども、私たちっていうのはこの、無意識のうちにですね、こう、なんていうか、自分をこう、陥れる、こう、 穴を掘っているということを語られまして、今日も起きなくちゃいけないとかですね、もう朝が来たとかですね、今日も仕事に行かなくちゃいけないとかですね、もう別に口に出してるわけじゃないですし、否定的なことを言ってるわけじゃないんですけど、もう自然に出てくる感情ですね。で、例えばこう、今日もここに来ましたけど、信号が赤になってですね、こう、普通は喜ばないわけですね。また赤かとかですね。そういう一つ一つの小さなことなんですけど、それは、私たちにとってはこう、普通の感情だと思って、自然なことであり、最もな理由があるんですけど、と思うんですけど、それは、聖書の対応とは違うってことを語られてですね、まず、それをやめることから始めて、その、聖書に書いてある通りに、この、手を叩いて感謝するとかですね、まあ、信号化だったら感謝するとかですね、もうそういったことをですね、していきなさいってことを語られました。で、体に覚えさせなさいってですね、特に具合の悪い時とかもほっといてくれって思いたくなるけど、でも聖書は、勝利の叫び声を上げようって書いてあるから、叫び声を上げるとかですね、体で覚えさせるっていうんでしょうか、体で信仰を用いていきなさいっていうことをですね、語られていきました。ね、ご自身がですね、まず、自分がその賛美と感謝を学ぶために、どうしたら不幸になるかっていうことをですね、体験しなければならなかったっていうことを言われたんですね。で、最初はですね、生い立ちがすごく厳しい生い立ちでですね、お父さんが早く亡くなって、で、お母さんがその3人の子供を育てるために一生懸命働かなければならなくて、で、自分自身も14か16の時にですね、から働き始めてですね、もう本当に同じ年頃の人たちを見ながら本当に羨ましいと思っていたっていうことを言われました。でも、それはその不幸な生い立ちだから不幸っていうんじゃなくて、そこに立って自分がいつも、なんて自分はかわいそうなんだろうっていう、その穴をですね、掘り続けていってしまって、それが一番、マイナスだった。でも、それに気づいてですね、聖書の御言葉を信じて、御言葉によって歩むようになってから、私の人生は変わりましたっていうことをですね、本当にこの益って言いますか、その益が表されていきましたっていうことをこう語ってくださったんですね。で、それがすごく、印象的で、ありました。で、ですね、感謝します。で、あと、まあ、賛美隊の方々が、ハリウッドとか、今回ちょっと警察に止められて、主の導きでサンタモニカですか、サンタモニカの方に行って、また賛美したり、また新しい動きっていうのも出てきたんですけど、そちらの私行ってないので、よくわからないんですけども、賛美においても主が働きをですね、大きく、進めておられるな、ってことを思いました。ですね、ちょっと、ですね。まあ、賛美の、賜物のことを中心にお話ししましたけども、そのような形で、すごくいろんな、こう、恵みがですね、与えられて、本当に帰ってくることができました。皆さんのお祈り本当にありがとうございました。ちょっとまだ語り足りないかもしれませんけれども、また、個人的にもお話ししていきたいというふうに思っています。それではお祈りいたします。します。愛する天のお父様、感謝いたします。主が豊かにこの派遣を導いてくださったことありがとうございます。またこの25年の歩みを主が導いておられることをありがとうございます。私たちがさらに賛美と感謝、またこの賜物の働きに関してこの応答し、さらにその賜物の恵みに預かっていけるように助け導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございました。この後、聖火の中で、マーリンチームに行かれた方の何人かに証しをしていただきますので、もっといろいろお話を聞けると思います。ということで、パウロさんも、毎回したという霊下の練習をしましょう。どうぞお立ちください。はい。本気になってやってくださいね。で、ただね、私ね、今日本語で霊下を歌うというのはね、実はね、ちょっとね、来るんです、時々ね。ただね、マイク持ってると恥ずかしくてできない、さすがに私も。でも、ちょっとまだやってませんけど、皆さんはね、あれですから、日本語で来る人やってください。ちょっと時間がないから、本当はね、最初は霊歌だけやって、次日本語の霊歌もやっていいんですけど、ちょっと時間が足りませんので、今日はもう普通に霊歌をしますけど、日本語が来る方はね、周りを気にしたいで日本語の霊歌にチャレンジしてみてほしいというふうに思います。来る人はもう来てると思いますのでね、やってほしいと思います。それじゃあ、早速、あと霊歌のポイントは臨在。臨在が大きなポイントです。それから聖霊の流れと導きを捉えるってことですね。それじゃあ、賛美をしたいと思います。空高く舞い、香りのように 今私のこの歌が天に届きますように歌高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますよ。はい、感謝します。日本語の礼が来た人来ましたよね。私1回目はっきり来たからマイク切ってやりましたそしたら、ね、すごく乗ったですね。日本語で来た人はどんどんやった方がいいです。そしてすごく礼が解放されますからね。もう一遍行きますね。ちょっと時間あれですけど、すごく礼歌っていうのは賛美の究極なんです。礼の歌から聖霊、聖霊の歌って言うんですからね。だから賛美の究極なんですよ。だから本当に霊歌がこう精霊の導きを自由に捉えて歌えるようになったら賛美の究極なんですよ。だから本当に精霊に従ってこう賛美できるってことはすごく大きなことですので、それともう一つは日本語で歌来る人はね、日本語でやられるといいと思いますね。新しい歌を主が与えてくださいますからね。それではいきたいと思います。空高く舞い上がる花の香りのように今私の歌が天に届きますように歌う。 歌う歌う歌う。あらららららさんでよ、あらららららららさんでよ、おらららららららさんでよ、あらるや、おらららららさんでよ、あらららさんでよ、あらるや、おらららららららららさんでよ、おり、あらるやららららさんでよ、あらるや、おたましい、しゅうめたたえて、両手をあげて、あなたを、賛美の声が天に届き、あなたの愛に満たされ、オーララブラブラブラブラサンデオ、ハレルヤ、オーララブラブラブラサンデオ、オーララブラブラブラブラサンデオ、オーリー、ハレラブラブラサンデオ、ローリーララブラブラサンデオ。空高く舞い上がる花の香りのように今私の歌が天に届きますように歌う歌う歌う。ハレラバラバラバラサンディアララバラバラバラバラサンディオ、ハレラバラバラサンディアララバラバラバラサンディオ、ハレルヤ、オーララバラバラバラバラサンディオ、ハレルヤ、オーラララバラバラバラサンディオ、ハレルヤ、オーララバラバラサンディオ、オーラハレルヤ、ハレルヤ。聖霊の風の中で、ハレルヤララバラバラバラバラバラ、あなたのハレルバラバラバラバラサンディオ、オーリハラララララララララララララサンディオ、オーララララララララララララ、オーオーララララララサンディオ、ハレルヤ。空高く舞い上がる花の香りのように、今私のこの歌が天に届きますように歌う歌う歌う歌う。ハレラバラバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、オーララバラバラバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、オーララバラバラバラバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、オーララバラバラバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、オーララバラバラサンデオ。主に栄光があるように神の御業が、ハレララバラバラバラサンデオ、オーリーあなたに、ハレララバラバラバラバラバラ、ハレルヤ、オーララバラバラサンデオ、ララバラバラバラバラバラ、オーハラブラサンディオ。 愛する天のお父様、ありがとうございます。素晴らしいご臨在を感謝いたします。イエス様にお祈りいたします。アーメン。神様に感謝をしたいと思います。